イエス・キリストは平和の君とも呼ばれています。呼ばれていました。イエスの生き方を見るとき、誰かと争うような人はないとわかります。はっきりと語られましたが、口論されませんでした。イエスは出会ったすべての人に思いやりを示されました。天地創造の全能の神の力を持っていたにもかかわらず、病気の人が癒されるとき、イエスの奇跡には憐みが示されていました。イエスは人々にすごいと思わせるために公の場で奇跡を行うことを拒まれましたね。それは人々が恐怖心から神の国へ入ることが目的ではなかったからですね。イエスはもっと愛と平和の道を示されました。最後にはイエスは十字架にかけられ、私たちの罪のために死なれました。それは私たちが許されて、神との正しい関係を持つことができるようになるためです。イエスはその犠牲を通して、私たちと神の間に平和を築いてくださいました。そして今、すべての主として蘇られたので、イエスを通して私たちには神との平和が与えられ、周りの人々との平和づくりと、そして環境に対しても平和を作り出すように力が与えられているのです。イエスは言われました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。イエスの時代にはユダヤ人とユダヤ人以外の間には大きなギャップがありました。ユダヤ人には神に与えられた律法があったので、自分たちは神の国の一部であるという意識がありました。一方、ユダヤ人以外の人々には神の律法がなかったので、彼らは救われていないと考えられていました。けれども、ユダヤ人であっても、神の律法に完全に従うことはできませんでした。ですから、イエスはユダヤ人とユダヤ人以外の人のために来なければならなかったのです。使徒パウロはこう言っています。実に、キリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自身の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を表現し、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。エペソ書2章14節から16節。今やすべての人々はキリストを通して一つとされています。誰も他の人より上ではないのですね。なぜなら私たちはみんなキリストの恵みを必要としているからです。今日の聖書の箇所には、誠のイエス・キリストに従う者の特徴が説明されていますが、そのところはまた別の時に深く見ていきたいと思っています。今日焦点を置きたいことは、どのように他人に対して愛と思いやりを持つかが大切なテーマとなっているかです。私たちが心に経験する神の愛が人間関係において溢れ出ることができるということです。たとえ見知らぬ人との関係においてさえです。この愛こそが敵とみなされる人々に対しても平和を実らせることが可能となるのです。これはただ戦争や争いが起 起こっていないという考えを超えた深い平和ですね。聖書の示している平和の概念はヘブル語のシャロームという言葉に要約されています。この言葉は他の人々との関係、また環境に対して、そして神との関係において、健康的に、幸せに、そして平和に生きることを意味しますね。それは戦争をやめるだけでなく、敵を友達にする、可能性あるほどの平和ですね。人間的には、これはしばしば不可能に思えますが、私たちの中で働いてくださるキリストの力によって、悪を善で克服する可能性があります。イエスは新しい平和の道をもたらしてくださるのです。私たちは当然、自分を傷つけた人々と対等になりたいと思いますね。ですが、敵に対するの暴力は、たとえ、それが怒りにあまりに、敵を避けるといった心の中でだけの暴力であったとしても、さらに多くの暴力を生み出すだけなのですね。イエスの平和の道は暴力の繰り返しを止めますね。私がオンタリオ州に住んでいたとき、両親はクリスチャンのコミュニティセンターで働いていました。その頃の不思議で、時には困難なたくさんの経験を思い出しますね。そのコミュニティセンターで、キッズクラブに参加していたことを覚えています。楽しかった思い出の一つは、木の工房でものづくりをしたことでした。Purpose という雑誌に私の父が書いた記事を分かち合いたいと思います。記事を読みますね。ある日のこと、私はウキウキ気分で教会兼コミュニティセンターの壁に向かい、工具を収納するための棚を作っていました。それらは工具はバードフィーダーやおもちゃ、その他のプロジェクトを作るために寄付されたもので、金槌6つ、ノコギリ6つなど必要な工具がすべて揃っていました。それらの工具は、その貧困層の地域の子どもたちへの木工クラスに必要な道具というだけでなく、工具を使用した後にきちんと元に戻すことができるように、その棚は分かりやすくデザインされていました。すいません。ある朝、コミュニティセンターに入ったとき、目が点になってしまいました。きちんと整理整頓されているはずの工具の壁は空っぽだったのです。全部なくなっていました。割られたガラスが何が起きたのかを物語っていました。そして私たちには犯人に心当たりがありました。それは夜になると、徘徊してはトラブルを起こしていたティーネイジャーでした。私は怒りました。すごく腹が立ちました。私たちは被害者だ。警察を呼んで、そのトラブルメーカーを始末してもらおうじゃないか。こんなひどいことをする人がいるご近所なら、プログラムももうやめてしまおう。収められない感情が短期の私を襲ってきます。確かに私に与えられている賜物の一つは、秩序と 安定を生み出す、手助けを差し出す働きをすることでした。私の父は牧師になる前はソーシャルワーカーをしていたのですね。その働きによってこの高齢化の進む失業率の高くインフラと無秩序な社会に打ちのめされたコミュニティに希望をもたらすことでした。混乱の真っ只中にあって自分を元気づけ、平静をなんとか取り戻しました。このコミュニティのプログラムはよく問題が持ち込まれるところなのです。きちんと整理整頓されていない工房であれば、ティーネイジャーたちは工具をめぐって奪い合いになったり、喧嘩になったりする可能性があるだろうし、人間関係にも影響があることが分かっていました。犯人には罰を与えられなければという助けにならない思いが横切りました。確かに私は仕返ししたいムードになっていました。そして悲しいことに、そのような態度は、これまで心を込め、知恵を絞って作り上げてきたプログラムを台無しにしてしまうのです。その数日前に持ったスタッフミーティングで、私たちは創世記の物語を見ていました。そこで与えられた気づきは、たとえ人々が間違った悪い選択をしてしまったとしても、一つの大切な要素は決して取り上げる、上げられることはないということです。というのは、すべての人は神のイメージに似せて創造される。それはよく作られたということです。人間の持つ問題に焦点を当てる代わりに、神のその創造の賜物は、何とかして私たちの態度をコントロールすることのできる鍵にならないでしょうか。私たちが何かしてやったと思っている起こりぶりにあまりにも思いを馳せることは非常に不適切になってしまう可能性があります。このスタッフと学んだことを深く心に思い巡らしていると、ある思いが突然与えられました。急いで私はローカル市のニュースレターに助けを呼びかける広告を出しました。工具が戻ればコミュニティのためになるし、一切問いただすことをしません。さて、使徒パウロが美しく言っているように、これらの中で最も偉大なものである愛の賜物が、今や失敗した組織の賜物を覆してくれるでしょうか。それから数日後、ほとんどの工具は戻されました。ニュースレターの広告を読んだ一人の前科ある青年が、工具を盗んだ犯人に思い直すよう説得してくれたということでした。私にも工具が盗まれた時の怒りの感情はよくわかります。不公正や誰かに傷つけられた経験をした人ならば、いとも簡単に怒りに支配されてしまう気持ちがわかるでしょう。私たちはこの気持ちを神に持っていく必要があります。今日読んだ箇所にあるように、神こそが私たちを煩わせる人に報いられるお方ですね。私たちの仕事はその人を思いやることです。自分自身が心の中で働いておられるキリストの平和を感じるとき、他の人との平和のために働く力を見出すでしょう。私たちは混沌とした世界に住んでいます。時々周りは 混乱だらけのように見えますね。キリストと共に歩むならば、人間の理解を超えた平和を私たちのうちに持っていることに気づくでしょう。イエスは逮捕されて十字架にかけられる前に、弟子たちにこう言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。ヨハネ14章27節。イエスには弟子たちがすべてが手に負えなくなっているように感じ、希望を失うかもしれないことが分かっていました。弟子たちはみんな本当に大変な経験を通るでしょうが、最終的にはイエスは蘇られ、神はなおすべてを支配されていたことが分かったのでした。同じように私たちもキリストにあって平和を求めて生きていきましょう。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、クリスマスのお祝いを準備するにあたり、いかにキリストを通して、あなたは私たちに平和をもたらしてくださったかを思います。十字架を通して、私たちに平和を与えてくださったことを感謝します。あなたの愛を感謝します。私たちを怒らせる人々を思いやることは難しいです。そして、パンデミックで亡くなっている人たちや、環境破壊や政治的混乱で苦しんでいる人たちがいる中で、平和を感じるのはとても難しいです。人々は虐待や人間関係の崩壊、そして経済的なストレスに苦しんでいます。健康上の問題のために多くの人は平和ではありません。主イエス様、私たちを憐れんでください。あなたの平和を与えてください。私たちが人間関係への平和のために働くことができるために、私たち一人一人に平和を与え、力づけてください。物事がコントロール不可能に見えても、あなたはまだその背後で働いてくださっていることを忘れませんように。私たちをあなたの平和の使いとならせてください。主イエスキリストを通して祈ります。アーメン。